3項目にわたりまして一般質問をさせていただきます。第一の質問は新交流複合施設整備についてであります。2期目の中西政の任期も残り2年を切り折り返し地点を通過したわけですが、積極的に新規事業を打ち出し攻めの姿勢であり評価をしているところであります。今日の姿勢の中で懸案事項の一つは本庁舎や社会教育施設の耐震性能の確保、老朽化対策でありましたが、2018年からさまざまな機関会議をくぐってこの度多くの市民が利用でき自分のやりたいことを叶える場所をはじめとした4項目の基本コンセプトをもとに留萌市新交流複合施設整備基本構想が策定され、建設地は旧 JR 留萌駅跡地のことです。私は現庁舎が完成をしました63年前の1961年度に市役所の職員となれましたことから誠に感慨深いものがあります。今後の基本計画、基本設計、実施設計の策定へと進んでいくことで市民の期待も高まってくるでしょう。一方では財源や防災問題などで心配される市民も出てくるでしょう。このような状況の中で市長の今任期も少なくなりましたことから、市政最大のプロジェクト事業であります新交流複合施設建設実現に向けての市長の思いや決意をお伺いをいたします。第2の質問は道路行政についてであります。世界的にも有名でありました戦後の日本の悪路を道路らしいものに作り直し維持しなければならないとし、1952年に道路法が制定をされたのです。道路法の第29条の道路構造の原則、第42条の道路の維持または修繕をベースにして道路行政が成り立ち、道路管理者はそれをしっかりと守り安全かつ円滑な交通を確保することであります。留萌市の道路延長は約 217.5km であるとのことでありますが、道路というのはトンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその公用を全うする施設または工作物および道路の付属物を含んでいるのであります。それらを常時良好な状態に維持をし修繕していく義務が道路管理者に課せられているわけであります。道路行政の中で新設改良工事などに力点が置かれているようで、維持修繕の分野に対する業務上のウェイト、予算計上も含めたことが気になるところで、市民からの不満の多いことも事実であります。野球に例えますと勝利に導く鉄則は守りから入ることであります。姿勢も市民の身の回りに力点を置くと攻めの姿勢の中姿勢の評価はさらに高まると思いますので、市民生活の安全安心環境の観点から次の2点について質問をいたしますので、市長の見解をお伺いをいたします。第1点目は道路法第42条についてであります。道路法第42条の 道路の維持または修繕を道路管理者としてしっかりと認識をし、施策を進めているかであります。そのことに対します、市長の見解をお伺いをいたします。2点目は、維持修繧管理要領指針についてであります。道路法における施工規則、省令及び告示で、自治体への技術的助言があり、具体的な対応が示されていると思いますが、要領指針等を策定し、維持修繕に対処すべきと思いますので、市長の考えをお伺いをいたします。第3の質問は、森林政策についてであります。日本の森林は国土の7割を占め、環境保全や防災、水の浄化など、さまざまな場面で私たちの暮らしを支えております。この豊かな森林の持つ多くの機能を生かすには、森林をしっかりと整備をしていくことが必要であります。しかし、林業の採算性の低下や、所有者の不明、担い手不足などにより、手入れ不足の森林が増えている状況でもあります。このような中、2019年に市町村による森林整備等の新たな財源として、森林環境譲与税がスタートし、今日では全国の市町村において、森林の整備、人材の育成、担い手の確保、木材の利活用などの取り組みが展開をされてき、今年度からは個人住民税均等割の枠組みを用いて、市町村が国税として1人年間1000円を徴収する森林環境税がスタートしたのであります。CO2 を削減することや、森林環境を守るために絶対不可欠な税であるわけですが、評判が今一つであります。そして、市町村における森林政策の優先順位が高まる気配も乏しいのであります。地方自治体の森林政策の基調が、区部長の関心の有無に左右されるとの説もありますので、今後、中西市長の下で森林政策が前進されることを期待をし、次の3点について市長の見解をお伺いをいたします。第1点目は、森林環境税についてであります。森林環境譲与税の財源となります、森林環境税の評判が今一つなのは、税に対する趣旨等が理解されるような広報活動が不足をしているのではと思われますが、市長の考えをお伺いをいたします。第2点目は、森林組合との関係についてであります。持続可能な森林管理を実現するためには、地域の森林、林業情勢事情に精通しています森林組合とのパートナーシップの確立が必要だと思うのですが、市長の考えをお伺いをいたします。第3点目は、森林政策の確立についてであります。50年先を見据えて、地域の特性に応じた森林づくりや林業、木材産業の健全なる発展を目指し、森林づくり条例を制定をし、計画的な施策を展開することについて、市長の考えをお伺いをいたします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目の新交流複合施設整備についての中で、中項目1点目、建設実現に向けて私の思いや決意についてのご質問でございますが、市行政と防災対策の中心となる本庁舎においては、建築後62年が経過し、耐震性の確保や老朽化対策などに抜本的な対応が必要であり、東、西分庁舎においても同様になっているところでございます。比較的新しい分庁舎においても、狭隘化などの問題があり、機能性、安全性、経済性、環境性と合わせ、情報通信技術に対応した優れた新しい庁舎機能が必要と考えているところでございます。また、公民館など社会教育施設3館についても、昭和56年以前の旧耐震基準による建築であることから、庁舎をはじめとする公共施設の耐震機能や老朽化対策は喫緊の課題として受け止めているところでございます。令和2年から2か年をかけて開催した留萌市公共施設整備検討会議からの意見書や、昨年11月には経済団体からの活性化に関する提案、これまでの庁内における議論などを踏まえ、今年度整備を推進する専門組織を庁内に設置して、新たな庁舎に公共交通の結節機能や市民交流スペースを有し、コンベンションホール機能も合わせた複合化した施設を道の駅留萌との相乗効果に期待でき、一軍の土地が無償で取得可能な旧 JR 留萌駅周辺を適地とする留萌市新交流複合施設整備基本構想案を策定したところでございます。建設実現に向けて、これから基本計画の策定から詳細内容の検討を進めてまいりますが、整備には大きな費用を必要とすることから、財源には有利な地方債を充てることを想定しております。現在、道内9市とともに国に対して、緊急防災・減災事業債の適用期限の延長要望などを行っており、その推移を見極めているほか、機能面の整備で導入可能な交付金や補助金などの情報収集、面積の精査や事業手法の検討による期間短縮など、全体の事業費圧縮に努め、可能な限り市の財政負担軽減を講じてまいりたいと考えているところでございます。私といたしましては、完成までには一定の時間を要するものと思われますが、災害に強く、より良い行政サービスの提供ができる、さまざまな機能を集約した施設整備を目指してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、道路行政についての中で、中項目1点目、道路法第42条についてとして、道路管理者として道路の維持、管理の考え方についてのご質問でございますが、現在、定期的な道路パトロールを実施し、路面や道路付属物の返上について、チェックを行うほか、市民からの情報提供により、補修の必要性があると判断した箇所については、緊急性や重要度、損傷具合により適宜補修することとしております。 また橋梁や道路照明、大型標識などの道路付属物については、5年に1度専門知識を有した者による定期点検を実施して、これに基づき修繕計画を作成し実施しているところであります。次に中項目2点目、維持・修繕等管理要領指針についてとして、道路維持・修繕等管理要領指針を作成するべきとの考えに対する私の見解でございますが、現在、照明や大型標識等の道路付属物については、留萌市道路付属物修繕計画、橋梁については留萌市橋梁個別施設計画を作成し、維持管理を実施しております。また、日常の維持管理については、定期的なパトロールや市民からの情報により、補修や修繕を実施し、大規模な構造等の変更や、路線全体的な改修が必要な路線につきましては、留萌市道路整備5カ年計画へ反映させておりますので、留萌市では従来の手法により、道路の維持管理を実施しているところであります。次に、大項目3点目、森林政策についての中で、中項目1点目、森林環境税についてとして、種子などの理解がなされるような広報活動が不足していることに関する私の考えについてのご質問でございますが、森林環境税および森林環境譲与税の概要でございますが、国では適正な管理がなされていない森林が増加傾向にあることに踏まえ、平成30年度に森林経営管理法が制定され、適切に管理されていない私有林を対象に市町村が介入し、整備促進を図るシステムが構築されることとなりました。これに伴い、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する必要性から、平成31年4月に、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律が施行され、森林環境税および森林環境譲与税が制定されたところでございます。森林環境譲与税につきましては、平成31年度から市町村等へ交付されており、森林整備およびその促進に資する費用として、これまで市として私有林整備、森林経営管理、担い手育成、木材利用促進などの事業費に充当しているところであり、これらの使途について市のホームページで公表、周知しているところでございます。本年度からスタートした課税でもあり、また認知度が低いものと推察しているところでございますが、森林環境税や森林環境譲与税は、森林が有する公益的機能の発揮を図っていくためにも、有効な財源でありますので、税の趣旨や内容、留萌市における使途などについて、市民の理解が深まるよう、公表、周知してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、森林組合との関係についてとして、森林組合とのパートナーシップの確立に関する私の考えについてのご質問でございますが、当地区を事業区域としている南部森林組合については、森林組合法に基づく法人であり、森林所有者等を組合員として、森林所有者の経済的・社会的地位の向上、並びに森林の補足・培養及び森林生産力の増進を図り、 もって国民経済の発展に資することを目的とし、組合員のために直接の奉仕を担う公共的団体でございます。留萌市におきましても私有林を所有していることから、留萌南部森林組合の組合員として加入しており、これまで森林組合の指導や助言をいただきながら計画的に私有林整備を行っているところであり、地域の森林全般に対しても森林組合と連携を図りながら整備を進めているとともに、森林組合の担い手対策については地域おこし協力隊を採用し、市としても側面支援しているところでございます。今後におきましても法に基づく地域森林整備の責務を有する森林組合と一層の連携強化を図り、森林が有する多面的機能の持続的発揮と地域の林業、林産業の維持発展に向け適正な森林整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、森林政策の確立についてとして、森林づくり条例を制定し計画的な施策を展開することについての私の考えに関するご質問でございますが、留萌市といたしましては平成24年度から継続して5年間を計画期間とする森林経営計画を策定しており、計画に基づいた適切な森林整備を推進しているところでございます。また豊かな森づくり推進事業や留萌市私有林等整備事業などの補助制度により森林所有者の負担軽減に努めることで継続的な森林整備の促進を図っており、今後についても森林整備を通じた森林資源の循環利用の推進および森林の多面的機能の持続的発揮によりカーボンニュートラルの推進にも取り組んでまいりたいと考えているところでございます。さらに森林経営管理法に基づき森林環境譲与税を活用して整備の進んでいない森林所有者に対する意向調査を毎年行っており、その結果として一部の調査対象者が経営計画へ加入、森林整備促進につながっているところでございます。私といたしましてはまずは市のマスタープランである留萌市森林整備計画を基本とし、森林経営計画や森林経営管理制度に基づき国や北海道森林組合などと連携しながら適切な森林整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
野崎議員。
それでは再質問をさせていただきます。ただいま市長の方から新交流複合施設整備構想に関わる市長の思いや決意を伺いました。それで、お伺いをいたしますが、実現に向けてですね、今後クリアしなければならないハードルはあると思います。一番やっぱり大切なのはですね、長寿寺の本市であります市民参加がどうこの事業に関わっていくのかということなのでですね、そのことに重点を今後置くためのですね、手段と手法をですね、従来にも増して考えるべきだと思いますが、その点について伺っておきます。
市長。
実現に向けてのそれぞれの課題、ということで、 市民参加ということのご質問でございますが、これまで市民や団体からの意見や町内議論からまとめた今回のこの留萌市新交流複合施設整備基本構想案を作成したところであり、この構想をもとにですね、次の段階である基本計画策定に進んでまいるところでありますが、市民参加の手法といたしましては、やはりまずは留萌市公共施設検討会議というのが母体であっていいのかなというふうに私は思ってますので、もうこの検討会議の中に、さらに団体からの選出や公募の市民など、会議体の設置ということで、この基本構想に基づいたさまざまなご意見というのをいただくということになっていくのかなというふうに思いますし、私としては、10代からやっているまちづくり懇談会、このような機会も作っていきながらですね、基本計画の素案に反映していきたいというふうに思っています。また基本計画案の作成段階においてもですね、ホームページでの公表、パブリックコメントの手続きの実施など、市民説明会、先ほども申し上げました市民説明会など、意見の聴取などを広く行っていきたいと考えております。
野崎議員。
続きまして、今後の事業スケジュールの関係でいきますとですね、実施設計の策定以降はですね、2026年度以降ということになってます。そこでですね、中西市政の下で進めていく場合はですね、完成のめどをどのあたりに置いているのだろうかということがですね、非常に関心が持たれるところですので、市長の見解なり考えを伺っております。
市長。
今後のスケジュールということになろうかと思いますが、現在この新複合交流施設整備の事業スケジュールということで、構想案においては、令和8年度以降に工事を着手するという予定としております。これにつきましては、まず来年度基本設計という形になろうかというふうに思いますし、その後8年以降実施設計という流れの中で、先ほども言ったさまざまな会議を踏まえていくということが一つ、それと財源の確保という中では金防災といわれる記載、これは市の国の財政措置がされるというやはり有効な財源となりうるものですが、現在国土強靭化5カ年加速計画事業自体がですね、来年度で終了するということで、その予算についてもまだ新年度予算の要望に計上されてないという状況になっております。今後においてやはりその状況が金防災に与える影響というのは非常に多いというふうに、要するに強靭化計画と並列でこの金防災が あるということですから、まずその強靭化計画が延長されるかどうかというのが非常に問題になってくるというふうに考えております。まずはそこにどう考え方を示していけるかということが来年度の私がやっていかなきゃならないことだというふうに思ってます。やはり財源の確保ができないとですね、なかなか一般単独事業債でこの 施設を建設していくというのはかなり厳しい、今年度に、やはり、負担が残っていくという状況になってくるというふうに、思っておりますので、まあ、その点も考慮しながら、やはり、この国の新年度予算等の状況を把握しながらですね、努めていきたいというふうに思っております。先ほどちょっと私の方で、間違ったお話をさせていただきました。来年度基本設計と言いましたが、来年度は基本計画ということで訂正をさせていただきたいというふうに思います。まあ、非常に、財源の問題を含めて、この、交流複合施設については課題があるということでご理解をいただければというふうに思っております。
野崎議員。
続きまして、道路行政についてお伺いをいたします。道路行政の中でですね、いくつか確認をしたいんでありますが、まずですね、道路法第42条の1項のですね、維持についてというものがあります。道路の機能及び構造の保持を目的とする日常的な行為であると言われているわけでありますが、その通り理解してよろしいか伺っております。
都市環境部長。
お答えいたします。道路法の第42条の1項維持についてということですけれども、議員がご発言したとおりですね、道路の機能および構造の保持を目的とする日常的な行為ということで理解しております。
野崎議員。
続きまして、同じくですね、その法の中に修繕については道路の損傷した構造を当初の状態に回復させる行為、さらには付加的に必要な機能および構造の強化を目的とする行為であると、このようになっているわけでありますが、そう理解してよろしいか伺っております。
都市環境部長。
お答えいたします。修繕につきましても議員ご発言のとおり、道路の損傷した構造を当初の状態に回復させる行為、それから付加的に必要機能および構造の強化を目的とする行為とありますので、そのようにご理解しているところであります。
野崎議員。
さらにですね、その第42条の中に2013年にですね、3項が追加をされました。でそれはですね、事故対応型ではなくて予防安全型で維持修繕を行うことが安全かつ円滑な交通の確保及び効率的な道路管理の実現をするための目的であると、このようになっているようでありますが、そう理解してよろしいか伺っております。
都市環境部長。
お答えいたします。道路法第42条の3項が追加された理由につきましては、予防保全型の維持修繕を道路管理者が実施することが安全かつ円滑な交通の確保および効率的な道路管理を実現するためには重要であるというふうに考えております。以上です。
野崎議員。
そこでですね、今、3項目について確認をさせていただきました。でそのことに基づいて、次のですね、2点目の、維持修繕等の要領指針に入るわけでありますが、市長はですね、先ほどの答弁の中で定期的な道路パトロールの実施や市民からの通報により緊急性や重要度、損傷具合に応じ随時補修を実施をしている。 さらにはですね、道路の維持管理の関係についてはですね、それぞれの契約に基づいてやられているということなんですが、これはですね、先ほどの道路法42条に基づいてしっかりやられているというふうに理解してよろしいのか伺っております。
市長。
現在、市としてですね、その、修繕、等につきましては、まず、維持修繕を対応していただく民間事業者との契約をして、それぞれが気づいたところを補修していくというやり方と、市としてその修繕箇所がやはり継続的に行う繰り返されている場所と、まあ、そういうのをですね、見極めながら計画と連動して今実施しているということで、ご理解をいただければというふうに思います。以上です。
野崎議員。
それでは2点目のですね、維持修繕等の関係についてあります。今、まあ、それぞれお答えがございました。で、今のですね、市内の状況を見るときにどういう状況になっているかということであります。舗装の劣化、車道歩道に雑草が生えている、グレーチングからの雑草、水たまり、トラフの破損、防風柵の破損、さらには、交通安全の白線が消えているなどですね、そういうことが町中目についているわけです。このような状態をですね、本来的には先ほどの法律に基づいて速やかに解消しなければならないということになっているんですが、残念ながらそうなっていない。で、これはですね、どこに問題があるのかということをですね、伺っておきたいし、その対応を伺っておきたいと思います。
市長。
まあ、法律に基づいて、速やかにありとあらゆる回収改善ができることが一番望ましいことだという認識は私もしております。まあ、しかしながら、市の財政的な部分も含め、現在、道路改修事業、そして、まあ、修繕事業という中で、まあ、計画的に進められているということを、まあ、ご理解をいただければというふうに思いますが、まあ、実際にはこの市役所周辺においても、今年、白線が引かれたという状況になってます。まあ、これも本当に今まで、どれだけの期間が引かなかったのかというぐらい長い状況でありますが、やはりそこでですね、まあ、何をもって緊急度だという判断になろうかと思いますが、まあ、市としてはやはり通行ですとか、さまざまな歩行者や道路の、まあ、走行含めて判断をせざるを得ないというのが現在の状況かなというふうに思っています。まあ、今後、まあ、その状況というのが適宜できることが理想とされますが、やはり計画的に年次を追って進めていく状況になろうかということで、ご理解をいただければというふうに思います。
野崎議員。
先ほどの市長の答弁の中でですね、この維持管理についてのお答えでですね、今後についても従来の手法により維持管理を実施すると、今までの手法でですね、いくと 今日のですね状況というのは解消されないんです。でこれにどう手を加えるのかということはですね、財源的な問題、それから体制の問題があるわけです。でそこでですね、私が申し上げているのは、先ほども申し上げましたけども、この道路法の施行令の第35条の2にですね、道路の維持または修繕に関する技術的な基準等に基づいて定期点検、系統的、効率的な対応、スピード感を持った対処、こういうことがですね、裏付けをですねされていく留萌版のですね維持管理を求める指針をですねやはり作った方がいいのではないかということがですね、先ほどの質問なんですが、まあ、そういうですね、考え方について今一度お伺いをしておきたいと思います。
市長。
議員がおっしゃる内容については十分ご理解をいたしますし、私も議員と同じような時に市役所で仕事をしてきている中で、過去には失業対策事業というのがあり、やはり多くの人間を抱えてこの維持補修に尽力してきたというふうに認識をしているところであります。現在のこの事業者への発注含めて、さまざまな経費をやはり円滑に進めていくためには、指針の策定ということよりも、やはり計画に基づいて予算の確保をしていくということが、やはり第一義的に私どもたちは行っていくことが重要と私は考えております。基本的には要領等でですね、それぞれがどの状態でどういう形で道路の維持をしていくかというものを作っているというふうに思っておりますので、その辺の流れを十分加味しながらですね、この計画に基づいた維持管理というのをしていきたいというふうに思っているところです。以上です。
野崎議員。
大きなですね、こういう状況になっている課題の中でですね、昭和40年代の後半からですね50年の中ぐらいまでにかけて、留萌市のですね道路が非常に悪かった。その道路のですね舗装率を高めるために天ぷら舗装という、通称天ぷら舗装、天ぷら舗装というのは路盤をですね基準通り、作られていない上面の部分だけが舗装される、これはですね相当作られました。でもう一つはですね、開発行為でですね、作られた地域がですね、市に対して道路をですね寄付行為で、受けた。でこれがですねやはり今、それぞれのところでですね支障が起きているのではないかと思うんですが、この辺りのことに対するですね考え方というのは何かお持ちか伺っておきます。
市長。
まさにですね言っていることについては、ちょうど私も50年採用ですから、この天ぷら舗装についてはですね、やはり、市の、財源確保ということで舗装率っていうのは地方交付税に反映される、で延長を伸ばしていくという、財政的手法が取られたという時代であります。また、 あの開発行為もですね、その以前から、やはり留萌市として積極的に進めてきた行為だというふうに思います。まあ、開発行為においてはやはり道路の狭隘ですとか、やはり住宅を建てていただくために面積を取ることによって、そういう道路環境が少しでも、まあ、基準の範囲内ということで作られてきておりますが、まあ、現状としては今見晴らし通りですとか道路改良が進んでいくところにおいては解消が図られていくというふうに思います。まあ、今後も市としてはですね、過疎道路ですとかさまざま適用してですね、補助事業を活用した道路改修などを進めていきながら、やはり基準に沿った道路舗装というのを今順次進めている状況であるということでご理解をいただきたいと思います。
野崎議員。
はい、次に、3項目目の森林政策について入らせていただきます。1点目の、森林環境税についてでありますが、森林環境税さらには常用税について市長からですね、具体的にお答えをいただいたわけでありますが、いずれにしてもですね、森林環境税についての問題ですけれども、森林を持続的に守り育てていくために国民一人一人が森を支えるという新たな仕組みであること、これをやはり、浸透させる、それとそれぞれの市町村がやられてきた取り組みの成果、さらには効果、こういうものについてですね、分かりやすく市民に広報などでですね、伝えるということはですね、ぜひ必要だと思うんですが、その点ですね、もう一度伺っておきます。
市長。
まあ、あの森林が持つその持続的なその寛容性、水源の寛容性だとか、さまざまな生物多様性という問題だというふうに思いますが、やはりこの森林が持つ本当にこの意味合いというのをですね、改めてお話しさせていただくと、やはり土砂の流出防備や水源の寛容、生物多様性の保全に加えて二酸化炭素など温室効果ガスの排出削減による地球温暖化防止など公益的機能を有している、やはり適切な整備を進めていくことがやはり求められているというふうに感じております。森林環境税はこれら公益的機能の維持や発揮に必要な新たな取り組みであり、地域の実情に応じた森林整備を行っていく上で有効な財源であることを、まあ、市民に広く理解していただくためにも、留萌市ホームページの充実や広報誌における特集記事、留萌市公式 LINE などさまざまな媒体を活用して広く周知してまいりたいと考えているところでございます。
野崎議員。
それに関連をしまして、正直言って税の活用について市民へのですね、浸透度はやっぱり弱いと思います。でさらにですね、理解度を高めるためにはですね、何らかの施策もですね、直の宣伝とは別にですね、施策が考えられるのではないか。でこれはですね、一に申し上げておきたいんですが、税の仕組みの解説は当然なんですけども、林業関係者のですね、インタビュー、さらには、それぞれ行った事業箇所やですね、 成果物件に対してですね、財源の表示だとかですね、税に対するこの仕組みなんかのですね、ことの表示などもですね、考えることが必要でないか。でこれはですね、他の市町村でもですね、こういう取り組みが今始めようとしておりますので、ぜひ留萌市もですね、取り組みをですね、お願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
森林環境税の活用に対する市民への浸透ということですが、森林に対する思いというのは、この税を制定する前から必要性というのは謳われてきたというふうに思っております。それは漁業を守るために森林における植林が必要だという、そういう森林がもたらす養分が川を通じて海に流れる、その他に今先ほども申し上げましたが、地球温暖化による二酸化炭素の削減で、その中で次のステップとしてこの税がもたらされてきたというふうに私は認識しているところですが、現在市としてもこの財源使途についてはホームページなどで公表しております。また市役所庁舎の市民ラウンジやラウンジに木質化、これは留萌産材を使っての木質化ですとか、今後アクティビティ拠点施設においても材を使っていくなど、やはりこの森林が有するこの木材の活用というものも含めて、議員がおっしゃる通り地域財が効果的であることも含めてですね、さまざまな PR 方法というのが必要になってくるというふうに思いますし、子どもたちに対する森への勉強会などさまざまなことも含めて浸透を図ってまいりたいと考えているところでございます。
野崎議員。
次に2点目の森林組合との関係であります。先ほどの答弁では森林組合と連携強化を図っていくということであったわけでありますが、自治体とですね、森林組合は同じ目標課題をですね、共有しているわけです。両者が共同することで円滑にですね、業務を継続できるパートナーという位置づけはですね、可能なんです。で、そういうパートナーとして位置づけをしてきている自治体がですね、あると私は情報を得ているんですが、市長はですね、今後の取り組みを含めて見解を伺っておきます。
市長。
森林組合とのパートナーシップという締結をしている自治体があるというふうに聞いているということですが、私どもとすれば留萌市と森林組合というのはすでにもうパートナーの存在であるというふうに長くからお付き合いをさせていただいている状況ですし、常に市有林の管理も含め、またやはり市内に点在する私有林という部分についても、森林組合と連携を取ってですね、対処しているという状況でありますから、パートナーシップという締結がさらに有効的になっていくんであれば、そういう方法というのは必要になってくるというふうに思いますし、その社会情勢含めてですね、この組合もやはり人手不足という担い手のなり手含め、また市内におけるこの森林を森林 造林含めた事業者の減少というのもありますので、まあ、有効的にですね、やはりこう人材を発掘するなど、さまざまなことを森林組合といろいろ協議しながら、まず進めていく、その中で最終目標として、そういうことも必要だという判断をですね、双者で、両方ですることが、まずは大事なことかなというふうに思いますね。現在は持続的にこの森林管理を実現するために森林組合としっかりと連携を図っていきたいというふうに考えております。
野崎議員。
最後の3点目の森林政策の確立についてであります。具体的な施策の一つとしてですね、木育の推進はもとよりゼロカーボンのですね、実現につながることから、この先20年になるのか30年になるのか実現は別として、市民一人一本のですね、植樹育樹のですね、運動というものをですね、展開するような考え方がですね、市長の段階で持たれるかどうか伺っております。
市長。
市民一人一本の植樹育樹運動ということで、北海道植樹の日育樹の日条例が施行されているところであり、5月の第2土曜日を植樹の日、10月の第3土曜日を育樹の日で、5月の第2土曜日は留萌市の場合は育樹祭をしているところですが、道民の植樹および育樹に関する活動の積極的な参加を促す期間として5月を植樹月間、10月を育樹月間というふうに定められているところです。市ではこれまでも寺子や留萌子事業の中で動産材を活用したオリジナル橋作りやオリジナルコースター作りを行い、子どもたちに地域材への関心や木の恵みについて理解を深めているところであります。また市としてはですね、庁舎のラウンジ木質化や森林パネル展の開催、森づくりへの理解、そして地域財の活用普及啓発というのを進めております。今後市といたしましては、豊かな森林を未来につなげるため、北海道、道有林を有している北海道とも連携をしながらですね、造林の後の育樹ですとか、そういうことに市民が参加できるような、やはり場所、やっぱり環境が必要かなというふうに思います。適切に、そういうような場所づくりも含めてですね、どうしてもこう山深くなるとなかなか難しいとかっていう問題もありますので、今後さまざまな機会を通してですね、森づくりに対する理解をどう、また国含めてですね、取り組みというのを進めさせていただければというふうに考えております。
野崎議員。
最後の質問になります。ただもこれから質問をしようと思っていたことがですね、市長からも触れられていたのでですね、若干重複する面もあると思いますが、木材にはですね、フィトンチッドというですね、香りの成分が含まれているわけであります。で、人間のですね、神経を沈め気持ちをですね、穏やかにしてくれる働きがあるということはですね、常に言われてきました。そういうことからするとですね、さらなる木材の利活用についてですね、今後の事業展開の中でですね、市の事業展開の中で大きくですね、取り入れるということをですね、念頭に置きながら、進めてもらえればと思いますが、今一度そこの部分についてですね、お答えをいただきたいと思います。
市長。
やはり、森林はよく森林浴と言われるぐらい、 心を癒す力があるというふうにお聞きをしております。安らぎや癒しの効果の空間ということで、このフィトンチッドと呼ばれる樹木からのその揮発性物質が健康増進に効果があるということで、先般私も初めてその香りも体験をさせていただきましたが、やはりやはりこう製品としてあるものと、やはりその森林の中にいることの重要性っていうのがやはり必要なのかなというふうに思います。最近はさまざまな有害動物の有害鳥獣の問題が発生しておりますが、やはり安心して市民がその山に行ける環境づくりというものも含めて、国や道と、またこの事業の優位性などを検討できるように、これからも努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
13番野崎議員の質問を終わります。